エイズを別の見方で捉えるべきか。エイズを別の見方で捉えるべきです。躊躇なくそう言えます。医学において、ある何らかの病気の原因がウイルスであると断言されるとします。この仮定に基づいて、25年間、この病気に関して、あらゆる研究が行われ、研究の信用性は、完全に、この仮定に基づいていたとします。25年間の研究の結果、いかなる治療法も見出されず、疫学的予言も実現していません。効果的なワクチンは、一つも作られていません。この3つの状況で、最初の仮定が間違っていたとは思えませんか？それが私の意見です。エイズを別の見方で捉えるべきです。HIV 陽性とは？ HIV 陽性とは、患者の体内の抗体の割合の推定です。人々の頭から注意深く消させるべき考えは、HIV 陽性が、あの有名なレトロウイルスの存在を示すという考えです。それは全くの間違いです。エイズ検査はエリザテストで行います。抗体の割合を測る検査です。何の抗体の量か？あらゆるものに対する抗体です。HIV と呼ばれるレトロウイルスと主張されるものに対する特異的な抗体の割合ではないのです。ですから、公衆の頭にある巨大な誤りを訂正する必要があります。この措置で、ウイルスの存在が証明されるという考えです。これは全くの嘘です。単に、抗体の存在を示すだけです。これらの抗体は、極めて多様な異種タンパク質の存在への反応です。クリスティーン・ジョンソンによる重要な論文が、1996年にカリフォルニアで発表されました。彼女は、HIV 検査陽性となり得る70以上の医学的条件をリストアップしました。極めて長いリストです。HIV 陽性と言われた人が最初にするべきことは、このリストを注意深く読み、自分の医学的履歴がエイズウイルス感染の過程よりも、はるかに簡単に説明できないかどうか考えるべきです。このリストには、結核、ハンセン病、マラリア、ヘルペスなどの病気だけでなく、インフルエンザ予防接種などのワクチン接種、そして複数の輸血が含まれます。多くの輸血を受けることは、多くの異種タンパク質にさらされることです。その結果、これらの異種タンパクに対する抗体が作られます。これを聞いて、どんな人を思い浮かべますか？私は血友病患者を思い浮かべます。血友病患者の治療では、多くの輸血を行います。血友病患者が、輸血を何度も受けた結果、体内の抗体の量が高まると、エリザテストでは陽性になります。彼らが HIV と呼ばれるウイルスに感染したと結論付けられましたが、これは、科学的に、全く根拠がありません。悲劇的なことは、誤った結論を出しただけでなく、患者を、AZT のような、極めて毒性の強い薬を用いた抗ウイルス治療にさらしたことです。非常に、多くの血友病患者が HIV ではなく、AZT の毒性によって死亡したことは疑いがありません。1987年、1992年頃は、この抗ウイルス治療が強制されました。恐ろしく有毒な服薬量が課されていました。1日に、1.5g はあまりにも有毒です。ウエスタンブロッドテストとは、西側諸国では第二の検査を付加します。ウエスタンブロッドという検査です。ウイルスに特異的だと言われる多種のタンパク質を同定します。ここに根本的な概念を付加するべきです。HIV と主張されるウイルスの分離、生成に成功した研究者は、世界中に一人もいません。ウイルス生成に成功せずに、どうして特定のタンパクがこの過程上のウイルスによるものだと断言できるでしょうか。この大きな問いへの答えは今日まで得られていません。最初にデータを分析したのはオーストラリアのグループです。オーストラリアのパースグループは、 活発に研究を行い、バルターナーとエレニ・パパドプーロスは有名です。彼らは多くの研究を行った結果、ウエスタン・ブロッドテストは全く特異性を持たないと結論しました。レトロウイルスの分離生成が行われていないのですから当然です。ですから、この検査で認められるタンパクがウイルス由来のものだという科学的根拠は全くないのです。オーストラリアのグループは、このタンパクが家庭上のウイルスとは何の関係もなく、すべてのサンプルに存在する細胞断片由来である可能性の方が高いと結論しました。しかも、ウエスタン・ブロッドテストは世界の各国で定義が違います。イギリスでは、人食い的だという理由で禁止されています。ある国は2つのタンパクが必要、別の国は4つ必要だといい、この検査で陽性だと診断されたら、飛行機に乗って別の国に行けば、あなたは陰性になります。ウエスタン・ブロッドテストは、恐ろしく信頼性の弱い検査なのです。HIV 陽性と出たら心配するべきか？エイズ検査の悲劇は、それが引き起こすパニックです。そのパニックは、本質的にはマスメディアによって作られています。数年前にコルッシュが言いました。エイズはマスメディア感染症だと。この問題がマスメディアによって腫れ上がることがなければ、HIV 陽性と言われても、多くの人が比較的無関心でしょう。しかし、メディアがヒステリーに近い増幅を行い、世界的なパニック、恐怖を引き起こしているため、HIV 陽性と診断された人は、当然パニックに陥り、うつ状態になり、多くの人が絶望から自殺をし、個人的な生活が完全に乱され、仕事を失い、離婚し、生活状況が悲惨なまでに崩れます。HIV 陽性反応が出たら、毒性の強い薬による治療が必要だという理論から彼らが逃れるのは非常に困難です。薬の毒性の問題には極めて背徳的と言える点があります。これらの薬の毒性は一群の症状ですが、この症状はエイズの症状に極めて似ているのです。例えば、重度の免疫不全、骨髄不全とそれによる貧血。貧血は輸血で治療します。輸血は抗体の量 HIV 陽性を増やすだけです。要するに、エイズ陽性患者を扱う医師にとって家族に説明するのはあまりにも容易になります。できる限りのことをしましたが、残念ながら患者はエイズで死にかけていますと。高度に毒性が強い薬の副作用がエイズそのものと見分けがつかない可能性があり、薬の副作用と症候群そのものが混同されるのは悲劇的です。偽 HIV 陽性。偽の HIV 陽性が存在することは明白です。非常に多くの例があります。自動車事故に遭った人が輸血を受け、その後 HIV 陽性反応が出た。リンパ腺や腫瘍が認められ、エイズに感染したとみなされ、抗ウイルス治療を受けて悲劇的に衰えていく。HIV のせいではなく、毒性の抗ウイルス薬のためです。クリスティーヌ・ジョンソンのリストに、結核、マラリア、ハンセン病があるのを見ると、アフリカには、これらの患者が多くいることに気づきます。1992年に、アムステルダムで、エイズに関する大きな会議があり、HIV 陰性の患者が、エイズの明確な症状を示した2000ほどのケースを紹介したグループがありました。これは、エイズの正当性を問題視することになります。会議終了前に、再び、この発表について説明がありました。前日にエイズだと紹介された患者は、エイズではなく、原因不明のリンパ玉増黄症 CD4 だったと参加者に言うためです。とんでもない言葉遊びをして同じことを言っているだけです。エイズとは何の関係もないと言って逃げたのです。アフリカのエイズ検査。アフリカでは1世紀前から知られており、レトロウイルスとは 何の関係もない熱帯の病気のことをエイズと呼んでいます。1985年頃、世界保健機関は、アフリカにおける家庭上のエイズに関心を持ちました。アフリカ諸国の医療予算では、多くの集団のエリザ検査に資金を提供することが不可能でした。エクアドルのバンギで会議が開かれ、その結論は驚くべきものでした。会議の結論に基づいて、臨床的にエイズの診断を行うことが推薦されました。リストにあった症状は、発熱が1ヶ月続く、咳が1ヶ月続く、痩せる等。エイズに関するバンギの定義と呼ばれます。アフリカ、エクアドル、サハラ南部の国々では痩せ、咳をし、発熱するケースが多くあります。これに関して、南アフリカのタボ・ムベキ大統領が議論を起こし、抗レトロウイルス薬承認を躊躇したことは、大きな価値があります。彼は、根拠が不確かだと思ったのです。アフリカで、エイズとは別のものを指すと思わねばなりません。私は、アフリカに、伝染病としてのエイズは存在しないと断言します。結核、栄養失調、マラリア、衛生状態の悪い人々が大量にいます。これらが、原因で、様々な病気になり、免疫疾患に至り、多くの人々が死亡します。しかし、それが、HIV と関係があると考えるのは、全く非科学的です。エイズは伝染病か？エイズは伝染病か？大きな問いです。世界の大多数の人々、大多数の医者にとってエイズは伝染病です。私は、それに大きな疑いを抱いています。私は、というと傲慢です。私は、数千人ほどの反主流派の一人です。私は、エイズ症候群と呼ばれるものが、伝染病だとは思いません。伝染病ではないと思わせる歴史的事実があります。当初から現れました。1981年、82年にカリフォルニアやニューヨークでエイズの最初のケースが認められたとき、すべての患者は男性でした。犠牲者の性を選択する伝染病のことを聞いたことがありますか？そんな病気は存在しません。しかし、その概念を世界中の科学の権威が受け入れました。25年経った今、エイズと呼ばれるものの大多数のケースは男性です。少なくとも、ヨーロッパとアメリカではそれが言えます。アフリカについては別です。これは、伝染病説に疑いを抱かせる最初の点です。この本に要約されています。例え話をします。これを聞けば想像できると思います。あなたが医師で古い染料工場の労働者を扱うとします。この工場は換気が悪く、労働者の衛生状況は悲惨なものです。労働者は鉛が多く含まれるホコリにさらされている。数年後、多数の鉛中毒患者が出る。あなたは鉛中毒が伝染病だと結論しますか？否です。あなたは、この工場の労働者が同じ毒にさらされたので、みんな同じ中毒反応を起こしたと結論するでしょう。労働者が伝染病にさらされたと結論することは科学的意味がありません。ところが、エイズに関しては、その結論が選択されました。実際は、その逆に、すべての患者が同じ毒性を持つ生活環境にさらされたために、同じ症状を表したと言うべきでした。伝染的状況であると考えさせる要素は一つもありません。この事実は、反主流派の人々が引用する古典的研究で科学的に確証されています。パディアンというアメリカの疫学者の研究です。1996年頃に発表されました。この研究者は、エイズ検査の結果が異なる一連の夫婦を研究しました。片方が陽性で、もう片方が陰性のケースです。伝染学的に厳密な方法で、その人々を何年間も観察した結果、エイズ陰性の人が 陽性に変わったケースは一つもありませんでした。エイズは伝染病だと言われますが、ルート・バーン・シュタインが1993年に提示した別の論拠があります。娼婦がエイズになるケースがないという点です。エイズが人々の主張するように、伝染病で性感染症の一つならば、最もエイズ感染にさらされるのは娼婦のはずです。しかし、タイ、イタリア、フランス、アメリカなど多くの国で行われた。調査によれば、驚くべきことに、娼婦はエイズにかからないことが確認されました。エイズを伝染病とみなす点は問題視するべきです。ワシントンで1984年に、世界のすべての人々がエイズに感染すると予言されましたが、現在に至るまで証明されていません。この病気は、30年前から、同性愛者と麻薬中毒者という、極めて限られた集団に認められます。異なる性の人間に感染するという証拠は一つもありません。この点を強調するべきです。ジュネーブの世界保健機関ウネイズの元高官も、その点を強調しています。ジェームズ・チン博士です。彼は、ザ・エイズ・パンデミック・ヒロシ流行病エイズという本を書いています。副題がすべてを要約しています。疫学とポリティカル・コレクトネスの衝突。この本は重要です。著者は、3年前のネクサスに乗ったエイズについての素晴らしい記事を書いた記者からインタビューを受けています。記者は、疫学とポリティカルコレクトネスの衝突についてジェームズ・チンにインタビューしています。人間関係におけるエイズの影響。エイズ症候群が性感染症だという概念が人々の深い行動変化を引き起こしたことは明らかです。多くの人々が離婚し、私生活が崩壊しました。実際は、エイズに関しては、それを心配する理由は全くないのです。リュック・モンタニエが最近のインタビューで言ったように、健康で偏りのない生活をし、正しい食事をとれば、免疫不全から立ち直ることができます。ブレント・ロングのハウス・オブ・ナンバーズという映画の中で、リュック・モンタニエは、健康な食生活と正しい衛生状態、節度ある生活様式により免疫不全から回復できると述べています。彼は、恐ろしい毒性を持つ薬にさらされる必要はないと言いたかったのです。危険な性関係に関する点は根本的です。梅毒、淋病、ヘルペスなどの性感染症が存在することは明白です。これらを予防するには、絶対の慎重と安全な性関係のための手段を用いることが不可欠です。性感染症が存在する以上、安全な性関係は不可欠です。ウイルス負荷。2000年6月に、プレトリアで、ベキ議長が開いた会議の思い出があります。むしろ、正統派の多い会議でした。あの時の感動といくらかの興奮を忘れません。私たちの数は35人ほどでした。会議の初めに、議長が、特定の問題に関して、一人ずつ2分以内で立場を表明するように言いました。準備していないので、神経質になりました。私の番が来た時、私は立ち上がって、電子顕微鏡を用いてウイルス負荷が高いと診断された患者を含め、患者の血液中のレトロウイルス粒子を証明した人は一人もいないと述べました。私は正統派の激しい反論を予期していましたが、12年経った今日まで誰も私の断言を否定していません。では、ウイルス負荷とは何か？ウイルス負荷がどのように研究室で測定されるかというと、患者の血小を採取し低速遠心機にかけます。遠心で得られた残滓を PCR ポリメラーゼリンサ反応で増幅します。特異的に認識された核酸を増幅するためです。ですから、レトロウイルス粒子の分離を完全に避けるわけです。レトロウイルスの分離生成を長年行った私たちは、レトロウイルス分離には、はるかに高速の遠心が必要であると知っています。 この技術で処理されたサンプルにレトロウイルスの粒子が含まれている可能性は全くありません。それにもかかわらず、これはウイルスサンプルとみなされています。そして、電子顕微鏡で遠心残滓にレトロウイルス粒子が含まれることを確認した人は一人もいません。ウイルス負荷で測定されるのは何か？ブリュッセルの欧州会議でリュック・モンタニエに質問をしました。ウイルス負荷で測定されるのは何ですかと尋ねました。彼の答えは曖昧で誰も納得しませんでした。最近、私はアリゾナのある雑誌に論文を発表しました。ウイルス負荷で測定されるのは何かという問題への異なる解釈を出しました。大病人の多くは、量の差は、あれ、循環 DNA を持っています。細胞死によるものです。細胞断片が血液を循環し始めます。細胞片には、核の断片も含まれます。染色体すなわち、人の DNA です。人の DNA には、必ず、8% のレトロウイルス典型配列が含まれます。あなたも、私も、誰でも、染色体の中に、約 8% のレトロウイルスゲノムを持っています。そのため、癌や感染症による細胞の退化により、循環 DNA が血液の中に存在するとき、PCR がこの配列を認識し増幅することは当然であり、それを予期するべきです。その場合、過程上の VIH の存在が示されたという間違った結論が出てしまいます。誰もそのウイルスを見たことがありません。これは幽霊のようなウイルスです。高レトロウイルス薬の毒性。高レトロウイルス薬の毒性に付け加えるべき点は、この薬は効果的に見える作用も持つという点です。進行中のエイズの患者を扱う臨床医は、高 HIV 療法が患者の臨床状態を目覚ましく改善させるといいます。私もそれを確信しています。しかし、その現象を説明しようとすると、激しい議論になります。当然、公式の説明では、高ウイルス薬で病状が改善されることが、HIV がエイズの原因だという証拠になるとされます。これは嘆かわしい単純化です。なぜなら、抗 HIV 療法では、プロテアーゼ阻害剤を用います。プロテアーゼ阻害剤は、進行中のエイズ患者の多くが感染するネモシスティスカリニに対して、極めて効果的だと知られています。プロテアーゼ阻害剤の入った抗 HIV 療法を行うと、ネモシスティスを制御し、その結果、患者の臨床状態を大幅に改善することができます。しかし、抗ウイルス薬が HIV とエイズの関係を証明したことには全くなりません。エイズ陽性患者の寿命が伸びたこと。本質的には AZT 服用のせいで寿命は短くなっています。1986年、87年に治療を始めたとき、大量の AZT を与えて、容体を1000倍悪化させました。この点で一つ付け加えたいことがあります。血友病で、エイズ陽性の人々の寿命と死亡率を研究したイギリスのグループがあります。2000人以上の患者が対象になりました。1980年から86年にかけて、エイズ陽性の血友病患者の死亡率は安定していました。ところが、87年に、その死亡率は10倍になり、その翌年には、さらに10倍になりました。このように来たカーブが、87年で急に上昇した10倍、さらに10倍に。エイズ陽性の血友病患者が、AZT の毒性にさらされ始めた時期と重なります。そして、これらの血友病患者は、家庭上のレトロウイルスに感染し、手などいなかったのです。いかなるエイズ患者においても、レトロウイルスが電子顕微鏡で観察されたことがないのです。HIV の絵。25年前から HIV の絵が世界中のメディアに溢れています。根本的なことは、これらの絵は 当然電子顕微鏡を用いた観察に基づくこと。しかし、観察されたのは細胞培養だったということです。患者のウイルスを直接観察したことは一度もありません。多くの本の中で、ウイルスのきれいな絵が、現在の技術を用いて再現されています。絵にデジタル処理が施されています。これらの絵は人々を驚かせます。その多くは、彩色されていて目を引きます。しかし、その絵は、科学的に正当性が全くありません。これは、細胞培養に存在するレトロウイルス粒子の観察が元になっています。この培養は、ウイルスが確かに存在するように必要なものをすべて混入した複雑なものです。リュック・モンタニエが言ったように、レトロウイルスのスープを作ったのです。ウイルスが見つかるように、あらゆるものを入れました。細胞の血液のリンパ玉さえも混ぜました。人の胎児の組織には、内在性レトロウイルス粒子が豊富に存在するのです。1983年のモンタニエとバレーシヌ氏の有名な論文には疑いなくレトロウイルスだと思われる。電子顕微鏡写真が載っています。彼らの用いた培養には内在性レトロウイルスが多く含まれることがよく知られている胎児組織、細胞の血液内のリンパ玉が加えられていたのです。しかし、論文の筆者は、そのような解釈に一度も触れていません。血液中サンプルの中のレトロウイルス粒子を電子顕微鏡で証明することは容易なのかという質問があるかもしれません。それは極めて容易です。血友病マウスの血液を採取するだけで良いのです。1956年、70年、ニューヨークでの研究で私が行ったことなのですが、極めて早い方法で、白血病マウスの血液から、レトロウイルスの粒子を分離、生成、濃縮することができます。電子顕微鏡による写真をお見せしましょう。これらは、すべて白血病マウス4から5匹の血液から分離生成されたものです。サンプルの血液の量は10を超えません。これらのレトロウイルス粒子を分離、濃縮、生成子電子顕微鏡で証明することは可能でした。これは比較的容易な技術です。しかし、エイズ患者の血液を用いてこれを行ったものは、すべて失敗しました。エイズ患者において同じような証明をすることはできなかったのです。現状に至った原因は、なぜこのような状況に至ったか。非科学的な原因によるでしょう。コミュニケーション、メディアと関係があります。製薬工業が科学分野の最高機関を支配していること。例えばノーベル委員会。私はそれを確信しています。ジュネーブの世界保健機関の委員会も同様です。世界の医療が従属しているこれらの上層機関には、AZT などの抗ウイルス薬を製造する大手製薬会社の重役が異常な割合で潜入しています。彼らは巨額の利益を求め必死になって地理的顧客数を広げようとしています。この悲劇的かつ厄介な点に関して議論を起こそうとすると、世界のメディアの沈黙の掟は絶対的であり、この点に関して一言でも発言することは不可能であるとわかります。製薬会社の広告はメディアの大きな収入源だからです。製薬会社はまた主要政党や大統領選に資金を提供しています。その結果、これは極めて敏感な話題で触れない方が妥当だと思われています。ネクサス氏、インタビューの終わりに雑誌ネクタス3月号に載った記事を紹介したいと思います。ラシェル・カンペルグという記者が書いた30ページほどの記事です。エイズの論議の歴史を見事な明快さで要約しています。この記事を読んでください。いかにしてこのような現状に至ったのかがよくわかります。なぜなら、ある作家がラテン語でこう書いています。間違いは人間的だ。しかし、間違いに固執するのは悪魔的だと。